はい、皆さんこんばんは。裸足で立ってますけど、別にお金がないわけじゃなくて、聖なる場所でね、履物を脱ぐっていうのは聖書にも書いてあったように、あと裸足で地面に立つってすごい気持ちいいんです。ぜひ皆さんも裸足ってね、チャレンジしてみると楽しいと思います。で、いつも2分前にはもうここに立ってしまう癖もあって、僕レストランとかでも16分前に着かないとレストランに電話入れちゃうんですよ。行き過ぎたところでは16分前にかけなくて結構ですって言われちゃったんですけど、それくらい時間は気にしちゃうんですが、はい、皆さん今日も一緒に礼拝できることを感謝します。最初に賢い人と愚かな人の違い分かりますか？賢い人と愚かな人の違い、賢い人は知らないことを知らないと言える人、分からないことを分からないと言える人です。でもそれを知らないまま知らないというのではなく、分からないものを分からないまま分からないというのではなく、知らないものが知りたいと何遍も何遍も知りたい知りたいと、ただ知りたいと思うだけじゃなく、何度も勉強して、その人が知りたいっていうんだったら、その人のことを、その人の歴史を、それでも知らない、知りたくてたまらないのに知らない、その知らないことを認めること、この友達のこと分かりたいのに僕にはこの気持ちが分からない、でも分かりたい、その気持ちについて勉強しても到底分かることができない、僕はこの人のことを分からないのか、知らないと分からないを認めることの辛さ、それは知ろうとした人、分かろうとした人には何度も味わったことがあることだと思います。僕たちが愛する、そして僕たちを愛してくれたイエス・キリスト、イエス・キリストは私たちのことをすべてお見通しです。しかし私たちはイエス・キリストを知らない、イエス・キリストを分からない、理解できないほどのクレイジーな愛、私たちはそれを知らない、分からない、だからこうして教会に来て、だからこうして聖書を持って御言葉を知ろうとする、神の声を聞こうとする、その姿を神様は見ています。そしてさらに上を行く、さらに賢い人というのは、知らなくても分からなくても信じると言える人です。根拠のある自信を持っている人よりも、根拠なく自信を持って神様は素晴らしいと言っている人の方がよっぽど賢いです。僕はそうなりたい。とある先生と話したときにインドネシアの話を聞きました。池の上、水の上を歩くイエス様を僕はそんな物理的に無理じゃないかとか思ってしまう中、インドネシアのクリスチャンはそういうところを見ても、だって神様が言うなら歩けるんだろう、すごい速いです、 1+1 は2というレベルの速さです。僕は 1+1 は 2+2 は4が複雑にして神様の声に耳を塞いでしまっている時があるなと思わされたお話でした。そのインドネシアの人のようにシンプルに、たとえ分からなくても知らなくても時に信じられなくても信じますと言える心を与えていただくように今からお祈りしていきます。皆さん、これ小学科で最近やってないな、体を伸ばして、はい、体を伸ばして、姿勢悪いからね、みんなこうやって伸ばすと肩とか楽になりますよ。そのまま前に下ろしてって、これ邪魔ね、はい、はい、胸の前に置いて一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。知らなくても分からなくてもあなたを信じると、そういう心に変えてください。言葉も行動もすべて、考えもすべて、思いもすべて神からいただいたものです。スズメを養うあなたが私たちを養わないわけがない。あなたは良き父です、天の父です。どうか私たちの本当に必要なものをあなたが与えてください。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では皆様、無理でない方はお立ちください。十字架の贖いという賛美をしていきます。ちょっと体疲れてる人とかはね、ゆっくり座って、ゆっくり座って賛美するのも気持ちいいです。ぜひ一緒に賛美していきましょう。
キリストの血 された。
キリストの愛からは、
キリストの愛からは引き離すものはない。大胆に恵みの御座へ。
十字架の贖い、 様が触れてくださらなければ、もはや私たちに御声を聞くこともできません。イエス様触れてくださいを共に賛美していきましょう。歌詞をかみしめ、心からイエス様に賛美していきましょう。イエス様触れてください。
イエス様触れてください。御前に近づく私に、イエス様触れてください。その御手の中で、
声を上げて、
声
触れてください。
イエス様触れてください。御前に近づく その御手の中で、
御手の中で声を上げて、
声を上げて、あなたを称えます。
愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの生きた御言葉が私たちの力となりますように、私の心を、私の魂を、骨の髄を突き通すかのように、一番そばにあなたの言葉を送りください。その言葉をもって私たちは強く大きく立ち上がります。すべてを期待し委ね、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
はい、はい、皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今この会堂に集まってくださっている皆さん、そしてオンラインで参加してくださっている皆さん、ともに歓迎したいと思います。今日から5月になりました。新たな月が始まりました。そして新しい歩みが始まりました。私たちは聖書の中にも新しい歩みを見出すことができます。聖書が示す新しい命による歩みを体験することができます。そしてそれはキリストの復活によって与えられるものです。復活による新しい命があります。復活による新しい歩みがあります。今日そのような新しい命、そして新しい歩みについて一緒に考えていきたいなと思っています。それでは、聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は第一コリントの15章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。第一コリント人への手紙の第15章12節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、前のスクリーンに出ますので、こちらをご覧いただければと思います。新約聖書第一コリント人への手紙の15章12節から20節まで、それではお読みいたします。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。私たちは神についての偽証人ということにさえなります。なぜなら、仮に死者がよみがえらないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って 神に逆らう証言をしたことになるからです。もし死者がよみがえらないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。そうだとしたら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。復活はあるのかないのか、これは古くて新しい問いかけです。昔から繰り返し繰り返し議論になってきた大切なテーマでもあります。果たして一度死んでしまった人間が生き返るなんてことがあるのだろうか。死と再生の物語というのは世界各地で伝えられてきました。死者の遺体をですね、保存するミイラ、これもですね、もう世界のあちこちで作られ、そして保存されてきました。死後の復活を信じる、そしてミイラが作られていく。昔から死に対する恐れが人々の心を脅かし続けてきました。死んで全てが終わりになる、何もかもがおしまいになってしまう、その恐れが死者の再生やよみがえりを物語る神話となり、また復活を唱える宗教となってきたと言われています。しかし人間というのはそのような死者のよみがえり、そして再生を期待しながらも、一方ではそのような考えを拒み続け、退け、否定するということもしてきました。今から約2000年前、ギリシャのアテネでパウロが復活について人々に語ったことがありました。アテネというのはギリシャ文明の最先端を行っていた町です。パウロが語る死者の復活に対する人々の反応はどうだったのでしょうか。使徒の働きの17章では、死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った、そのように書かれています。嘲笑うというのは、そのことを真実だとは認めないということです。またもう一度聞くことにしようというのは、いや、この話はもう二度と聞きたくないという意味です。2000年前のギリシャ人も、そして現代人も、復活をあざけり、復活を議論することを拒絶する人々は多いのです。そしてパウロの時代の教会の中にさえ、そのような声は確かに存在していました。もう一度15章の12節ご覧ください。12節、ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。あなた方の中にと書かれている、このあなた方というのはコリントの教会のことです。教会はキリストの復活から始まりました。キリストが復活するまで弟子たちは人々から隠れ、そして部屋の中に閉じこもっていたのです。しかし復活により弟子たちは外に出て復活を述べ伝え始めたのです。弟子たちが教会を作り、福音を述べ伝えるようになりました。その土台となるのはイエス・キリストの復活です。キリストの復活を語り、述べ伝えるために弟子たちは出ていくものとなったのです。コリントの教会にも福音は伝えられました。そのことにより信じる者が起こされ、そして教会が建てられていきました。ところがその教会の中で復活を信じない者が現れたというのです。私たちにとってはどうでしょうか。皆さんにとってはどうでしょうか。キリストが死なれたことを私たちは信じます。キリストが十字架で私たちの罪のために死なれたことを信じています。ではキリストが復活されたことを 私たちは信じているでしょうか。コリントの教会では死者の復活を信じない人々がいました。死者の復活を否定する人はキリストの復活をも否定することになるのです。けれどもキリストの復活がないとしたらどういうことになるのか、これがパウロが語る重要な問いかけなのです。続けて13節と14節、もし死者の復活がないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。死者の復活について信じる人が多いのか、それとも少ないのか、あるいは死者の復活について信じる人がいるのかいないのか、そのようなことをパウロはここで言おうとしているのではありません。もし死者の復活はないとしたら、それはあなたにとってどういうことになるのか、キリストが復活されなかったとしたらあなたの信仰は一体どのようなことになるのか。他の誰かにとっての復活ではありません。私にとっての復活が何であるのか、あなたにとっての復活が何であるのか、そのことをパウロはここで問いかけているのです。今日2つのことをですね、ぜひ心に留めていただきたいと思います。キリストの復活が私たちにとって2つの大切な意味を持っているとパウロは言っています。まず第一に、復活は私たちの宣教の土台であるということです。そして2つ目に、復活は私たちの信仰の土台である。私たちは今日この2つをですね、心に刻みたいと思います。まず第一に、復活は私たちの宣教の土台である。イエス・キリストが杉越の祭りの間に捕らえられ十字架にかけられたと聖書は語っています。そして3日目に死からよみがえり、墓から出て復活したということを記しているのです。さらにその後40日間にわたって計500人以上の人々の前に復活の主は現れました。弟子たちは40日の間、復活した主、生きておられる主イエスの姿を見ることになったのです。でも40日目に主イエスは天に帰って行かれました。そしてもはや主イエスの姿をその後見ることができなくなったのです。けれどももはや弟子たちにとって復活の主の姿を見る必要はなくなりました。彼らにとって復活の主は見るものではなくて述べ伝えるべきものだったからです。やがて五旬節の祭り、ペンテコステの日が訪れます。約束の聖霊がですね、彼らに臨み、そして彼らは力を受けることになります。そしてそこから彼らは出ていくことになるのです。エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そして地の果てにまで主イエスの証人となって彼らは出ていくことになるのです。弟子たちはキリストの何を述べ伝えたのでしょうか。十字架でしょうか。いいえ、違います。弟子たちが述べ伝えたのはキリストの十字架ではなくてキリストの復活についてだったのです。皆さん、使徒の働きに書かれてあることを思い出していただきたい。弟子たちはやがて使徒と呼ばれるようになります。そしてその使徒の働きの中心はキリストの復活を述べ伝え、そしてキリストの復活を宣教することにあったのです。使徒の働きの中でこのような言葉が語られています。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。使徒の2章でも、そして3章でもこのことが繰り返し繰り返し語られました。使徒たちは繰り返しキリストの復活よみがえりを語ったのです。キリストが十字架で死なれたということを彼らは伝える必要がありませんでした。なぜならば ユダヤ人たちは自らの手でキリストを十字架で死なせたということをもうすでに分かっていたからです。しかしキリストの復活の証人として使徒たちは復活を証しするのです。神は本当に死者の中からキリストをよみがえらせました。そしてキリストは今も生きておられます。私たちは死んでしまった人とはもう会うことができません。でも生きている人であれば私たちはその人と会って話すこともできるのです。キリストは死者の中からよみがえり復活し、そして今も生きておられます。生きているからこそ私たちはキリストと会うことができるのです。パウロもそうでした。パウロは十字架で死んでしまったキリストではなく、墓からよみがえり復活したキリストとお会いしました。そしてパウロもまた復活の主イエスを述べ伝える証人となっていったのです。復活は宣教の土台です。復活があったから、そして復活の主とお会いしたから、だからこそ弟子たちはキリストの証人となりました。そして教会は復活のゆえにキリストを述べ伝え続けてきたのです。第2番目に、復活は私たちの信仰の土台です。もし復活がないとしたら、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいる。パウロはですね、17節でそのことを語っています。弟子たちはキリストが十字架で死なれたときに自分たちの罪が許されたということがすぐには分かりませんでした。キリストが私たちの罪のために死なれたということを弟子たちはすぐに理解したわけではなかったのです。キリストが十字架にかけられたときに罪の許しはまだ分かりませんでした。キリストが墓の中にいたときにも彼らは罪の許しについて理解していませんでした。十字架の意味を理解し、そして罪の許しが分かったのはキリストが復活してからでした。それは私たちも同じです。キリストの十字架の死があなたのためだと言われても、私たちはそれを理解することもできず、また信じることもできなかった。しかし復活のキリストとお会いし、今も生きて働かれるキリストによって、私たちは罪が許されたということを信じるようになったのです。それゆえにパウロはこう言っています。スクリーンをご覧ください。ローマ10章9節の言葉、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。十字架を信じたら救われるのではありません。神がイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、その時人は救われるのです。それゆえに復活は信仰の土台なのです。いやー、復活なんてわからない、復活なんて理解することができない、そういう声をよく聞くことがあります。どう考えたって復活なんて理解しがたい、納得できない、そう言われることも確かに多いのです。復活を証明してみろ、そうしたらキリストを信じるから、そんな声が聞こえてくることもよくあるわけです。しかし大切なことは、復活を信じたらキリストを信じるのではなくて、キリストを信じる者は復活を信じるということにあるのです。ちょっとこのスクリーンを見ていただきたいと思うんです。この順番が大切です。復活を信じたらキリストを信じるではない、キリストを信じる者は復活を信じるということです。ローマ10章9節のパウロの言葉、もしあなたの口でイエスを主と告白するなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、 あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです。イエスが主である、イエスが神である、そう信じて告白する者は神がイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるのです。ですから大切なことはイエスが私の主であるということです。イエスこそが私の主である、私の最も大切な存在であり、そして私を救い出してくださった救い主であると信じることにあります。イエスを信じると告白する者は復活を成し遂げられた神を信じるのです。そして復活を信じる者が救われるというのが聖書の約束なのです。それゆえに復活は私たちの信仰の土台なのです。続けて19節と20節をご覧ください。もし私たちがこの地上の命においてのみキリストに望みを抱いているのなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。キリストにある望み、キリストにある希望は復活にかかっています。そしてキリストの復活は私たちにも直接関係を及ぼす大切なものである。パウロはそう言うのです。20節でパウロはキリストが眠った者の初歩であると言っています。眠るというのは死んだことを表す比喩的な表現です。そして初穂というのは収穫を刈り入れる時の最初の束のことを指します。初穂があるということはその後に続く大量の収穫があるということです。キリストの復活を初穂として後に続いて多くのものが復活するということを表しているのです。しかし皆さん、キリストが死者の中から最初によみがえったということは果たして本当なのでしょうか。というのはキリストの復活以前にも一度死んだ者がよみがえったという話を聖書は数多く記しているからです。例えばエリアとエリシャという有名な預言者たちがいます。彼らはですね、どちらも小さな子供、一度死んで亡くなってしまった子供をよみがえらせるという奇跡をしています。それからイエス・キリストご自身も死んだものをよみがえらせるという奇跡を新約聖書の中でたくさんいくつも記しているわけです。例えば街道管理者ヤイロの娘、亡くなってしまったその12歳の娘をイエス・キリストはよみがえらせました。それからマルタとマリアの兄弟ラザロ、病気で亡くなったラザロのことも彼は墓に一度葬られました。でも死後が4日も経過していたにもかかわらずイエス・キリストは彼をよみがえらせました。一度死んだ者がよみがえるということは旧約聖書でも新約聖書でも何度も何度も登場する奇跡でありました。にもかかわらずキリストの復活は初歩である、最初であると言われている。どうしてなのでしょうか。それはイエス・キリストの復活とラザロたちのよみがえりは決定的に違っているからなのです。何が違うのでしょうか。ラザロは一度死んで、そして確かによみがえりました。死んでいた者が生き返ってきました。でもそのラザロはその後何年か、あるいは何十年か後にもう一度死ぬことになるわけです。聖書に登場するよみがえった者たちは一人の例外もなく、その後また再び死ぬという経験をしています。しかしイエス・キリストは今も生きておられます。ラザロは最終的に再び墓の中に葬られました。しかしキリストの墓は 今でも空っぽのままです。死からよみがえり墓の中から出て、そして今も生きておられる。これがイエス・キリストの復活です。そして復活の初歩と言われるゆえんなのです。私たちもまたこのキリストの復活と同じようになる。永遠に死を味わうことのない新しい命と新しい歩みに入れられる。聖書はそのように約束しているのです。これが聖書の約束する復活であり、そしてキリストによってもたらされる永遠の命への希望なのです。聖書はこんなふうにも言っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。そうです。ここにいらっしゃる皆さん、誰一人例外なく一度死ぬことと、そして死後に裁きを受けることが定まっている。だから私たちにとって死は恐ろしいものなのです。地上の営みがやがて全て終わっていく。今までの生活をもう続けられなくなる。それは受け入れがたい、本当に恐ろしいものであり続けるのです。そして聖書はそのような死を最後の敵というふうにも表現しています。生きている間にももちろんさまざまな問題がある。そして数多くの敵が私たちには存在する。しかし死は最後の敵、最終的な敵であり続けるのです。だからこそキリストの復活が与えられました。最後の敵である死を滅ぼし、そして私たちに究極の勝利をもたらす復活の約束がイエス・キリストによって与えられたのです。キリストの復活は私たちの復活を約束するものです。死んでおしまいなのではなくて、死を乗り越える命を保証するものなのです。それゆえに私たちは死を恐れる必要がなくなるのです。死ぬことが無駄でもなく無意味でもないと信じることができるようになります。生きていることに意味があり、そして日々さまざまな苦労をすることにさえも意味があると分かるようになるのです。キリストは死からよみがえり復活し、そして今も生きておられます。そして私たちもまたその復活の約束に預かり、復活のゆえに精一杯今を生きていくことができるのです。私たちが今置かれているこの地上の世界はあまりにも理不尽であり、そして不可解な世界です。なぜ人が苦しむのか、なぜ人が死ななければならないのか、誰もその問いに答えることができないような本当に過酷な世界です。だからこそ私たちはイエス・キリストに希望を置くのです。キリストの復活に望みを置くのです。私たちの信仰はこれからもこの復活の上に立てられていきます。復活こそが信仰の土台であると私たちは告白していきます。そしてこの復活の希望を私たちはこれからも述べ伝えていくのです。キリストが生きておられると宣言していくのです。新しい月が始まりました。新しい週の歩みが始まりました。皆さんお一人お一人の上にこの月も、そしてこの週もキリストの復活の力がもたらされ、そして復活の希望を持って歩むことができるように、そのことを心からお祈りしたいと思います。一言お祈りさせていただきます。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。神様、新しい月が今日から始まりました。新しい思いを持って私たちもまた歩み始めました。もちろん全てのことが新しくなったわけではなく、相変わらず問題が続き、私たちを思い悩ませ、苦しめる現実は容易に変わっていくことがありません。この地球上でも今日々命が奪われ、 命が失われていくという現実を私たちは見せつけられています。そして私たち自身もまた、いつ地上の営みを終え人生の幕を閉じることになるのかを知り得ない者たちです。だからこそ私たちはイエス・キリストに目を向けます。キリストに希望を抱き、その約束に聞く者になりたいと思うのです。キリストが死者の中からよみがえられた神であることを今ここに告白いたします。生ける誠の神であられるキリストを今ここで礼拝いたします。これからも復活が私たちの信仰の土台であるという確信を与えてください。そして復活こそが私たちの希望であることを人々に述べ伝えさせてくださいますように。私たちのために十字架で死なれた主、私たちのために死からよみがえられた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
では応答の賛美をしていきます。主の復活を信じて死を打ち破りという賛美を共に歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。全ての人は
キリストは生きている。死を打ち破り、蘇られた。全ての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。を打ち破り、よみがえられた。すべての鎖解き放つ。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。
主よ、あなたの顔を見るときまで走り続ける、そういった気持ちを持って走り続けるを最後賛美していきましょう。
私を今清めて、主よあなたを愛し求め、すべてを今捧げる。あなたの顔見るときまで走り続ける。
今主の御霊が、
今主の御霊が溢れ流れうごめく。主の民が共に主を見上げ、その時
主の心を表すため、
主の心を表すため、私を今清めて、主よあなたを愛し求め、すべてを捧げる。あなたの顔見るときまで走り続ける。心を表すため、私を今清 清めて主の心表すため、私を今清めて、主よあなたを愛し求め、全てを今捧げる、あなたの顔を見る時まで走り続ける。
主よあなた、
主よあなたを愛し求め、全てを今捧げる、あなたの顔を見る時まで走り続ける、
あなたの顔、
あなたの顔を見る時まで走り続ける。
5月生まれの方以外は座ってください。マジ ?5 月生まれの方は、はい。はい。2名ですか ?OK。では2名のためにハッピーバースデーを賛美していきます。皆さん本当に心から祝福してもう祝いちぎってください。ではハッピーバースデーを共に賛美していきましょう。これにてオープン礼拝を終わりにします。素敵な分かち合いを過ごしてください。